こちら関西地方は雨模様でございまして、でニュースなんか見ますと冷たい空気が北の方から降りてきているので、関東地方なんかでは雨は夜更け過ぎに雪へと変わるでしょうなんていうようなことを言っておりまして、どこかの歌を聞いてしまったような気がするんですけれど、思えばそのクリスマスの時にその何ですかね、その雪になるのはなんかみんな求めてるような気がするんですよね。雪になればいいなみたいな感じで、まあ北国の人は別ですよ、雪国の人は別ですけど、そうでないところの方で、ところがあのこれクリスマスを過ぎますと、雪なのっていう、やだなとかっていう、そういう風な感じにこう、感覚的にトーンが変わるような気がするんですけど、本当にあの人間というのはあの都合のいい生き物でございまして、本当に自分の都合に合わせて雪すらもこうイメージを変えてしまうのではないかと、そんなことも思ったりするわけですけれど、私が今までの中で一番まあ大雪というか、これはすげえなと言ったのは、一晩でだいたい1メーターちょいですかね、ぐらい降っちゃう雪を、あれ長野県じゃなくて、あれはもう新潟か、新潟県になるわけですけど、そこで体験をしましたけれど、本当すごいですよね一気にあの世の中の風景が変わるという、やっぱりあのじわじわと降ってちょっとずつ積もっていくんだったらなんとなくいいんですけど、一気に変わるとやはりあのやべえぞこれ、大丈夫なのか、動けるのかこれっていうような、そういうあの危機感というものを覚えたりするんですけれど、まあそれ以外のね、あのなんすか10センチとか15センチとかそれぐらいの雪だったらまあ可愛いもんでして、子供たちが外に出てすぐ雪遊びを始めるというね、で、あの熊本なんかでもあの南国九州という割には時々雪が降りまして、まあそうですね、5センチぐらい積もることが熊本市内なんかでも時々あったりするんですけれど、でそうしますとやっぱりあの珍しいもんですから、子供たちは休み時間とかになりますと校庭にわーっと飛び出て、その雪遊びを始めるんですけど、ただまあ昼前になりますともう気温も上がってきまして、地面がその校庭というかグラウンドがずちゃずちゃになっていってですね、その後はもうほとんど雪遊びではなく泥遊びに変わっていくというね、そういうような状況で、あんまり雪って綺麗なイメージはないんですけど、さあ皆さんはいかがでしょうか。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪FMC スタジオから今日も、オンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎田信也門と
ルルイカズミと、
そして FMC 九州新鍋 FMC スタジオは今日はどなたでしょうか。
平上優子と
イペリト上田です。
あ、どうも お疲れ様でございます。熊本は今日はどうですか、寒いですか、あったかいですか。
あったかいです。
あったかいですか、何度ぐらいですかね。
上田君が寒いですって言って
何、上田君があったかいって言ってる。
いや違う、上田君は寒いです。
まず肉をつけないとね
確かに、
まあ、そういうあの木田さんもね、
まあ、13、4度ありますよ。
13、4度ありますか。あ、はい、こっちがねまだね10度ぐらい、10度前後ですよ、大阪は今日は、ね、12月の今日は、23日、
4月上旬ぐらいの暖かさですよ。
ああ、そうでしょうね。私も暑いんで半袖です今 T シャツ1枚で過ごしております。
さすがに外では T シャツ着てる方と見かけませんけど、
あ、私ぐらいですかね、
はい、
という本当にあのね、もうえのきだは風の子元気な子っていう、ということでお送りしていきたいと思いますが、さあ最初のお便りはこちら、埼玉県埼玉市からいただきました。42歳主婦、ラジオネーム塩せんべい。
ありがとうございます。
たたた大変です。今やコーヒーはコンビニで買う時代。まあそうですね、なかなかこう喫茶店に入ろうっていうのよりはもうそこら辺のコンビニで買っちまえっていう風になっちゃったですよね。紙カップを買い、コーヒーマシンにセットするセルフサービスは皆さんも、まあ、お使いのことでしょうと。セブンイレブンは カップのサイズを自動判別しますが、そうでないコンビニもまだあるようで、うん、そんな中やはりというか出ました、容量詐欺だからあれでしょ、小さいカップで買ってラージの方ボタンを押して、でちゃんと入るんですよね、あれね。
あ、
でそれはね、誰もが試したことあると思いますよレギュラーサイズ100円のカップにラージサイズ200円のカフェラテ1杯を注いで盗んだ男が逮捕されました。熊本市役所の職員とか、なんともせこいというか、これで逮捕というのもまあある意味見せしめってことでしょうか、ということでいただきました。木田優子さんはいつもレギュラーカップでラージサイズをボタンを押しているということなんですけど、いかがでしょうか。
買いません。ちゃんとルールをのっとって守っております。
じゃあ聞きます。一回もやったことないですか。
はい、ないです。
本当ですか。本当ですか。
ないです。本当です。
そうですか。ないです。これね、やっちゃダメですよ。
そうですよ、
私その後にいろいろ調べたんです。
そうでしょ、ええ、それはやっちゃダメ
です。いやっていうか見つかるのこれ、あれ、そのね、セブンイレブンは自動だけど、うん、そうじゃないコンビニのやつも、うん、あのレジの側に表示が出るんですよ、うん、
あ、
ええ、だから今ら、ね、レギュラーサイズの買った客がセットしてて、そのラージを押した途端ラージってランプがつくんですよ、
あ、
レジの側で、うん、でも見えちゃうんで、うん、こいつなんだこの野郎ってなるじゃないですか、うん、で今度監視カメラも撮ってるから、うん、それが1回ぐらいやったら見逃すわけですよ、うん、コンビニの側も、うん、まあ、たかだか100円だけどっていう、うん、でも積もれば結構大きいですからね。
そうですよね、
でそれがね、常連っていうか、まあ、常習犯か、常習犯になるとだみんな、ね、店員も顔覚えちゃうじゃない、うん、あの人毎日来ていつもレギュラーで買うのにラージをしていくと、うん、でそうするともう記録されていって、うん、であんまりひどいと今回のこの、事件のように、これ警官が張り込みにしてたんですよ、コンビニで、うん、刑事が私服がおそらく、うん、で、そのいつものやつがやってきてのこのこと、うん、熊本市役所の非常勤職員60歳、うん、他の、 あれ時事通信かどっかだったと思いますけど、うん、名前も住所も出ちゃってます。
うわ
これはこれはもう、で、まあその本人曰く20回ほどやったと、
うん、
20回数ヶ月前から20回はやっていると、
うん、
言っているということで、これはダンスかね、あのね、この非常勤職員60歳は、うん、熊本の大津ってとこに住んでるそうなんですよで捕まったのは熊本中央省ってことで、だから市役所で市役所のこれ臨時職員かなんからしいんですけど、うん、市役所で働いてる最中に手取本町のコンビニ、
うん、
熊本市中央区手取本町のコンビニ、
うん、
ってことはセブンイレブン以外だと思うんですよ。
うわ、
はい、熊本の皆さん、ほら手取本町のコンビニ、ほら連想して連想して、何ファミマがあるよねあそこにねファミマ以外に何かあったっけ、ローソンあったっけ、手取本町に、
ファミ手取本町って
市役所のぐるり
セブンもありますよ。
いやだからセブンは除くって、セブンは自動判別だから、
うん、自動判別、いや、あ、そう、ボタン式まだありません、セブン
ほとんどない、特に手取本町あたりだったらもう変えてるよ多分、うん、だから、うん、セブンは覗いた方がいい、多分ファミマだと俺思うけど、どうですか、うん、ファミマあるでしょあそこに、
うん、ありますけど、
前のほら三天章の下のところにあったでしょ、なんかファミマで、八天章か、三天章じゃなくて八天章、まあいいや、でそこら辺じゃないの多分、張り込みしてたんですよだから、さあね、もうね、この事件に関して、上田解説委員の解説をお願いしましょう。どう
ぞ。いや、しょうがないんじゃないですか。
これやっぱしょうがないですか。これは常習犯ということで、これは捕まってね。
まあ窃盗ですからね。
窃盗だよね。
うん、
まあ一回100円の窃盗だな。200円払わなきゃいけないところ100円しか払ってないわけだから、
うん、
ね。
ローソン
ある？手取本町に。
あります。手取本町か、あそこ、電車通り沿いにありますよ。あそこ手取本町って言わないのか、住所。
電車通り沿い、どの辺り？
はい、白見町通りを電車通り沿いにずっとまっすぐ行くじゃないですか。
白見町通りを電車通り沿いにまっすぐ行くって意味がわからないんですけど、はい、白見町通りは電車通りと直角になってるんですけど
あっち側です、お城側です
すいません、白見町通りは何ですか、それとも電車通りなんですか。
いや、白見町通りです。 白見町通り、はい、なんですか、青柳があるとこ白見町通りじゃないですか。
そうですよ、
はい、それをお城の方の電車通りの方に行くと、
ええ、
電車通りに出たところの左はもうローソンになってるんで、
あそこ手取り本町かな、どうかな、
だけどその住所は分かんないけど、
うんうん、ローソンのローソンあり、まあまあまあまあまあそういうことで、ぜひ店を発見して、ここがね、コンビニコーヒー逮捕 の場所っていう記念碑を、
レジで分かるって言ったじゃないですか、
はい、
あれはボタン式が分かるんですか。
そうです。じゃあおそらく自動のやつは出るかどうか知らないけど、うん、分かんない、出るんじゃないの、ひょっとしたら分かんない、
自動式も分かるんですかね、
分かんじゃないの、なんかランパーつくらしいですよ、なんかその、うん、調べた記事を読みましたら、そういうふうに書いてありました。まあちょっと私も詳しくは分かりませんけど、多分まあそうでしょう、常識的に考えて、うん、どう考えてもそのね、ペテンをしやすい状況にある道具じゃないですか。それをやっぱり見つけないとねえいけないでしょうから、うん、まあそういうことですよ、うん、でもこれでこの60歳の非常勤職員はまあ確実に雇い止めというか解雇でしょ
う。そうですね、うん、
ねえ、せっかくね市役所で働けたのにね、うん、もったいないですね、でもまあ身から出たサビだよな、
うん、
でもそもそもこれなんかこう人の罪を招くような甘いシステムにしてること自体がちょっといかがなものかと思う時あったけどね、
うん、
だからやっぱりだから落とし穴なんでランプがついて、うん、店の側も見逃さないんだよっていう、うん、でそれをアピールするために今回のこの記事は相当にその厳しいでしょ。だって名前住所まで出てますからね。
そうですね、
ということでございまして、本当に木下さんも
ごまかしたことはないけど、
ごまかしたことはないけど何ですか。
ホットとか最後の何滴か外したところに 3,4 滴落ちるじゃないですか、
はい、
これを待ってるのはありますね、
はい、
最後まで切れるやつわかるぞ、わかるぞ、
言いたいことはわかるけど、
ホットとか最後のあの出したらですよ、何滴か落ちるじゃないですか、はい、コーヒーが汁じゃないや残りが、
はい
はい、あれをずっと待ってるのはありますけどね。もう
まああれでしょう、要するにさ、酒飲みがさね、うん、お酒飲んでてお調子の酒がなくなってさ
その
最後の雫を見ね、とっくりを覗き込んだりしてまだ入ってんじゃないかってやるようなそういう感覚でしょ。
そうそう、雫を、そうそう、残、そうそうです。
ああそうですか、
そういうことはありますよ。
ああケチクシャということでコーヒーはコーヒー知ってます、コーヒーの入れ方で、
はい、
お茶は最後の一滴までこう急須でこう振ったりして入れるじゃないですか、
はいはいはいはい、
すると美味しいエキスが出ると言われていますね、うん、特に玉露とか、うん、コーヒーは最後の滴はアクしか入ってないんで入れちゃいけないんですよ、だからドリップとかでやるときは最後まで待ってんじゃなくて、もうあとポタポタポタポタになったところで外した方がいい。
あ、もう外した方がいいんです、
ね、外した方がいいです。だから木田さんがやってるのは逆なんです
別に美味しさ求めてませんから私
強です勝ったもん
さら量です、
負け惜しみだ
そんな一時的で美味しくなくなることはない。
いやいや、美味しくなるというふうに土井善晴先生がどっかで言ってた気がする、
はい、なんか毒が入ってるならまだしも
毒かもしれない、悪は毒かもしれんもんね
なんか争いや
続いてはとにかく皆さんとご注意いただきたいと思います。でもしそれを咎められた時は、うん、間違えました
そうですね、
あれ私レギュラーを押したつもりだったんですけど、あれラージを押してもらった、ああ見えなかったというふうに言い張りましょう
そうですね、
で同じ店でやっちゃダメです店を変えてやれば大丈夫ですっていうそんな裏技を知る
ボスって濃いわ
こちら神奈川県横浜市からいただきました50歳会社員ラジオネームドクトルゲー、
ありがとうございます。
石原プロが幕を下ろす時代なんですね。太陽に吠えろ、西部警察など石原軍団をリアルタイムに見てきた私にとってなかなか感慨深いものがあります、うん、そのうち武志軍団、日光猿軍団オスカー美女軍団なども幕を下ろす時代が時が来るのでしょうね、うん、 リクエストは石原軍団で石原プロの釈迦をお願いします
え、そんなのあるんすか。
ありますよ、ありますよ。昭和の大スター石原裕次郎さん、お亡くなりになったのは52歳だったんですね。若いですよね。今考えてみれば、なんか石原裕次郎が死んだ時は随分おっさんに見えるんですよ。だから石原裕次郎っておっさんにしか見えなかったじゃないですか。なんであのおっさんが人気があるのかよく分かんなかったでしょ。若い頃はそれなりにスラッとして、まあ、目もギョロッとして、なんかこう、まあちょっと危険な匂いをさせつつ、なんか甘い感じ、なんか、ちょっと何優しい言葉をかけてくれそうな、ね、なんかそういう、まあそういう映画ですけどね、でところがもう太陽に吠えろ以降は確かになんかこうスラッとはしてるけどでもビールっ腹だよなみたいな感じで、なんかこう腹は出てるけど足細いみたいな、でいつもなんかこうベランじゃないの、あの窓辺のところでブラインドかなんかこう当てて見てたりなんか窓際にマイクが置いてあってそこでこうゴリさんとかって言ってるようなイメージが強いという。で西部警察になると突然なんかオープンカー乗ったりするという謎の刑事になるんですけどまあどうですか、木谷さんは石原裕次郎のファンクラブに入っていたっていうことなんですけど石原裕次郎の歌で好きな歌は何が好きですか。
歌、何でしたっけ、ブランデーを、
ブランデーグラスですか、
ですかね、
ブランデーグラス、
それですよね、
これでよしよってやつ、
あ、そうですよ
ね、そんなに強
くない、それぐらいしか知らんです。他何ありましたっけ。
よりにも今夜もありがとうとか、
あれは何でしたっけ。
何、何ですか、
あれ、
あれじゃ分かんねえよ何、
若い時に歌った、
若い時に歌った歌って何、よりにも今夜もありがとう。
いや違う違う、もっと何、ハイテンションなやつ、
嵐を呼ぶ男、
あ、それそれそれそれ、
あいやうわドアマってやつ、
それそれそれ、
アクザラハハハっていう
それだ。
ああ、そうですか。
でもそんな、私石原軍団をそんな思い出ないですっていうか、そんな入れてないですよ
なんで石原軍団っていうのかねだいたい軍団っていうのの意味を分かってなさすぎるよね軍団の定義をぜひ上田君にちょっと定義していただきましょう。軍団とは何か。
知らないですよ
軍団、
人の集まりじゃないですか。
人の集まり、そりゃそりゃそうなのだいたいどれだって団がつきゃ人の集まりだぜ、だいたい消防団にせよ暴力団にせよルネさんどうですか、軍団、
軍の団ですからね、
軍の団ですからね、
団、軍の団なんで、軍がいっぱいあっての団、
ああ、まあ逆、軍団が2つ集まると軍になるんです。
なるほど。
日本にはないんですよ、軍団っていうのは、アメリカだとかに軍団っていうその軍の、一くくりがあって、いろんなチームを集めて、これぐらい大体10万人ぐらいですよ、10万人ぐらい集まったやつが軍団で、その10万人が2つ集まると軍になって、
なるほど、
でだからだって20万人いないでしょこの石原軍団って
そうですね、
20万人で炊き出ししたら大概ですよそれをね、まあまあまあ軍団と言ってる、まあそれ言ったら武志軍団だって同じだっていう、日光猿軍団にだって猿じゃねえかって話があるわけですけど、
そうですね、
まあ、まあまあそういうことで、まあどうですか、この石原プロというか、この、まあ、石原プロに限らず石原裕次郎さんがこう出た作品とか、こう記憶に残るものってのはなんかルディさんあります、なんか。
いや私はタッチさんとかもうその危ないデカぐらい、
危デカの方ですか、
はい、
あ、
石原さんではなく、
こうタチヒロシがポカリスエットボトルを飲みながら、はい、でこう柴田恭兵がポッカコーヒーを飲みながら出てくるという、やつですね。で木原さんどうですか。
だからそんな力入れてないから、そんな、なんであんな、
でも見たことある人の西部警察、
見たことあるけど、なんであんなに人気が当時あったのかがよく私分かんないです。そんなかっこいい人いないと思ったし。
いや、これ分かんないよ。それは人によっちゃもう、舘ひろしがかっこいいと思ってた人がいるわけで、ねえ、で、だから、泣かないでが大ヒットしたわけで、あらないでって。
そんななんかずば抜けていい人いました。
え、何
ずば抜けていい人いました。
ずば抜けていい人、寺尾明だとかどうなの、寺尾明だ、
寺尾明？
あの、言っとくけど中尾明と違うからね。ネジネジじゃないから。
わかっとるわ。
曇り、なんで石原軍団のやつとみんな歌い方が同じなんだろうな。っていう、あの、そういう、そういう、あと何、人気者で言うと、神田正輝だって昔は大人気だった
ん
です
。昔もそんな人気ありました？
ありましたよ。神田正輝は2枚目で、うん、まあ、正統派2枚目ということで、
うん、
結構出てましたよ。で、あと、峰竜太。
峰竜太。いや、あの人はもう司会業とか、なんか、
司会業。あと、石原良純だってそうだぜ。
ああ、そう
だ、ね。なんでしょう。
石原良純はだって、マイコン刑事だからぜ。確かね。
まあ、今は違う意味でね、ブレイクしてるけど。
で、だから結構いろんな人がいて、まあ、で最後まで残ったって言ったらやっぱり徳重聡、最近ではね。
そうです
ね、まあ、だって表舞台に出てないよね。そんな
徳重聡売れねえだろうと思ってたけど、なんとかあの踏ん張って、うん、あのいい芝居やるようになったからよかったけどね、うん、でまあともかくあの石原裕次郎という人が自分で映画を作りたいと思ってできたのがこの会社で、
うん、
でその頃は五社協定というのがあって、その日本の代表的な映画会社がまあ、その俳優とか監督の囲い込みをやったんですよ、
うん、
でその5社って言ったら東宝、東映、日活、大映、あとなんだ松竹、うん、かで、まあ、テレビだとか出さなかったわけですよ、うん、俳優とかで、その枠組みを超えて自由にその演技の場というか、そのドラマとか映画を作りたいって言って作ったのが1962年、
うん、
昭和37年に石原プロができて、で、翌年1963年昭和38年榎田新右衛門さんが生まれた年に、映画第一弾太平洋一人ぼっちを作るわけですよ、うん、これは金かけてないですね。見事ですね。だってあの石原裕次郎一人しか出てこないですからね、ほぼ、あの導入部分では何人か家族役が出てくるんですけど、うん、物語始まったらもうヨットの中で一人っきりですからね。で海で撮りゃいいわけだから、でこれが大ヒットですよね。でその後に三船プロ、あの三船敏郎と提携をするんですよ。でこう二人でいろいろ作ったのが1968年の黒部の太陽という、あの黒四ダムを作るための映画で、でこれあの三菱電機だとかそういうのがこうあのまあ公演について、うん、まあ、関電とかもつくわけですよ当然、うん、お金を集めるシステムを見事に構築していって、うん、ところがあのいいことばっかりじゃなくて、落盤事故が起きて水がバーンと出る出水シーンっていうのが撮ってたんですよね、
うん、
それをやってる時に水を使いすぎて、うん、この時420トン使ったんですよ、
それが
ね、それが一気にね、一気にドバーンって出てきたもんで、出演者全員流されてしまい、石原裕次郎気絶してしかも骨折、もう重軽傷者多数っていうね、それだけでねものすごい大迫力のシーンになってるんですよ。本物なんで。だからまあそういった意味では、だから素晴らしい映画を作ってまして、その後は富士山頂だとか、富士山頂にあのレーダーを作る話ですよ、まあ、これもまあもう三菱電機とのもう密接な関係ができていくんですけど、でその後に渡哲也が入ってきて、でなんだ、その前にだ、富士山頂の次にある兵士の賭けっていう結構シリアスな映画を撮ったんですよ、うん、でこれが大こけしまして、でこれであの会社がその石原プロ倒産の危機になったんですよ。それで、あ、やばいですよと、
うん、
で石原社長、ここはもうあなたは映画を作りたいっていうのは分かるけれど、
うん、
もうお金がいりますから、ここは嫌、
うん、
でしょうけどテレビやりましょうと、
うん、
でそこでできたのが太陽に吠えろですね。でそれと CM にも出始めて、
うん、
あの松竹梅の CM に出始めるのはここからなんです。
ああ、長かったですよね。
でね、渡哲也はしばらく僕は大関の CM やってたと思うんだけどな。なんかね、石原プロのね、なんかのイベントだとね、あのコモダルがね、その宝酒造の松竹梅と大関が両方こう上手下手に置いてあった記憶があるんですけどね。でまあまあ、そういうことがあって、で、日テレで大都会っていうやつを作って、でこれがいろいろ揉めて、 まあ、当たったんですけど揉めて、うん、そのまま大都会パート3のセオリーっていうか、あのそれを全部もテレ朝に持ってちゃって、
うん、
それで作ったのが西部警察、
うん、
でこれも大ヒットということです。そしたらまあ石原裕次郎さんが病気ということで早死にしてしまうというね、まあ、石原裕次郎という人はあの結構めちゃくちゃな食生活をしていたようで、ご飯を食べずにビールを飲んでいたとでビールはそもそもあの麦でできてるから、
うん、
これパンとだとかと一緒だと、
うん、
だからこれを飲んでればいいんだっていう、そういう、うん、論理でやってきたんで、うん、まあ早死にしたっていうのは分からなくはないっていう、
うん、
いうことなんですけど、上田君はどうですか、この石原裕次郎さんの作品で何かこうあの好きになったものとか何かありますか。
太陽に吠えるもちょこっと見たぐらいで、
あ
太陽に吠える大都会、
大都会、
じゃあ西部警察か、
西部警察、
それをちょこっと見たぐらいですかね、
大都会のねパート1はいいんですよこれは、あの脚本倉本そうで、いわゆる刑事ドラマとちょっと違っていて、
うん、
あの刑事と新聞記者とで、あのそういうなんかね、あのそれまでと違 う、まあドラマでしたよ。だからあの今見ても結構面白いんですけど、で西部警察になるともうめちゃくちゃですからね、もうタガが外れるっていうのはこのことで、あのもう
見てる方からすると面白いですけどね。
いやもう出てくる、ね、嘘みたいなスーパーカーだとか、うん、ね、パトカーが
、
ね、自由自在に信号をコントロールできるとか、それがなんで西部署という所轄署にあるのかがよくわからないっていうね、でまあまあでしかもあの、ね、団長っていうね、あの大門が、うん、あのレミントンのショットガンをぶっ放しまくるっていうめちゃくちゃな、
どっから持ってきた、
しかもあの舘ひろしはね、あのあれハーレーかなんかまたがって、うん、手放し運転でマグナムをぶっ飛ばすっていうね、しかもねノーヘルっていうもう道交法違反じゃねえかお前っていうね、
それはかぶってませんね、
かぶってないですよ、もう、警官自らがノーヘルで走ってるといかんだろうっていうね
ネットっていつからでしたっけ、 大きいのも最初からなかったんですよ、
あの時代はもうあの大型っていうかその自動二輪は必ずヘルメット着用です。現茶が1985年ぐらいに、うん、あの、メットが原則になったんですよ、だから自動的にはもう被ってなきゃいけない、だから完全に道交法違反です、しかも両手放しで銃をぶっ放してますから、うん、もうあのもう安全運転義務違反でもありますから、あの、うん、もうめちゃくちゃなんですけど、まあまあねえ、ということで、まあね、あの石原軍団といえばあのその災害だとかが発生した時に炊き出しを行うというので、有名で、熊本大分大地震の時も、石原軍団やってきまして、なぜかあの時キムタクがついてきたんだよね確かね、
うん、
で私現地にいましたけど、すごかったですよ、もうあの被災した人が食べらんないのよ、
うん、
その遠くから見に来たギャラリーが並んじゃってて、うん、どうなんだろうなこれはってちょっと本末転倒なんじゃないかなと思ってちょっと批判したことがありましたけどね、ということで、ではリクエストですので、石原プロの釈迦を書きましょうか、これ、36年前に作られたんですけれど、石原裕次郎が歌う予定だったんですが、病気になっちゃって歌えなくなってお蔵入りになって、そのまま譜面だとかがどっか行っちゃって幻の曲と言われてたのが2014年に偶然発見されまして、でこれを舘ひろしリードボーカルで石原軍団が歌うということです、作詞は中西玲です。まあね、曲はねなかなかいいんですよ、あの本当に、ね、石原裕次郎が歌いそうな曲、
うん、
でね、あの加山雄三神だとかが歌っても結構様になるような曲で、なかなかいいです。では聴いていただきましょう、石原プロ釈迦、タイトルは太陽と星たちの賛歌。
愛と夢を歌う戦士の群れだ。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
世界のファッション、タマキン。